本日8月の30日月曜日、時刻は23時5分を少し回ったところでございます。タイムマシン部生放送開始でございます。まあ8月の30日ですよ。全国の小学生たちが膝から落ちているこの日あ、贅沢なもんで、最後の1週間になるともうなんか休みがねえって気分になってたよね。夏休みのあれ贅沢じゃない？1週間あんのにさ、8月の最後の週だともう俺の休みは終わった、夏休み終わったみたいな気分になってんじゃん。あれ何なんだろうね。まあ明日ね、あの明日31日ですから、全国のちびっ子たちはもう完全重労働ですよ40日間の記憶を探りながら日記を書き続けなきゃいけないわけよ。俺もう最後らへんね、覚えてるけど、小学校の時のほら宿題だったじゃない、あの一日一言日記みたいの。あれだって大体最後の31日にみんな全部書くじゃん。俺覚えてるけど、最後らへんはもうずっとうどんを食べた、そばを食べた、そうめんを食べたの3つを繰り返して、で、あの7月のなんか最後の週は全部矢印で引いて海に行ってたって、全部その一言で1週間ぐらいまとめたりとか、まあそんな宿題を明日やんなきゃいけないからね。まあその前にね、うちのラジオを聞いてね、あ、もう終わっちゃうんだなって気分を味わってもらえれば、嬉しいかなと思っておりますね。怖い話を一ついいですか？もうお前のラジオどんだけ階段好きなんだってなるけど、まあ僕は階段が大好きなので、ちょっと僕はもう昔から大好きなやつ。うちらのさ、あのちっちゃい頃って階段ブームだったよな。俺らが小学校ぐらいの時、1984年生まれの連中が小学生ぐらいの時って学校の階段ブームだよ。みんな階段やってたんだよ。昼休みとか休み時間とかみんな学校の階段って当時すごい人気のあった本を読んでいて、給食の時間とかみんななんつうの、怖い話をしながら給食を食べるって、今の小学生ってそんなにハマってないよね多分階段に。当時とにかく大ブームで、まあ、みんなお箱の階段をさ、まあ、2、3個は大体持ってたんだよね。で、まあ、有名な階段いろいろあったんだよ。夜中、あの、モナリザが笑うやつとかさ、あと、俺が好きだったの、音楽室でベートーベンとバッハが喋ってるっていう。俺、あれ大好きだったんだけど、なんでお前の学校にベートーベンやバッハの幽霊が来るんだよっていうところが大好きで。夜中の学校の音楽室に行くと話し声が聞こえる。で、なんだろうと思って入ってみると、ベートーベンとバッハとショパンとかが、なんか、夜な夜な喋ってるみたいな。あれ、全然怖くないって、今になって考えると。むしろ音楽好きなやつだったらすげえとこに出くわしちゃったよ。しかもなんでそれ日本語で喋ってんだよね、あれ同じ国じゃないよね、ベートーベンとかバッハとか、ちょっと言葉違うよね絶対。なのに日本語で、いやー最近暑いよねみたいな話をしてるみたいな。でも小学校の時とかすごいそれを怖い話だと思ってたじゃん。でそれで俺が一個もう本当に好きな話で、未だにこの話はね結構好きだから、未だにしたりするんだけど、リカちゃんの電話っていう怖い話、まあ有名だよね、超有名。まあ知らない方のためにちょっと軽く喋ると、とある女の子が遠くへ引っ越すことになった。で引っ越すからこういろいろ荷物を整理しなきゃいけないね、あれですよ、いろんなおもちゃをこう捨てたりとかしなきゃいけない。でずっと大事にしていたリカちゃん人形を捨てなきゃいけなかった、処分しなきゃいけない。でまあそのリカちゃん人形を手放して新しいところに引っ越したわけですよ。で新しい生活が始まって、新しい学校が始まって、まあなんていうの、楽しく暮らしていたわけな。である日学校から帰ると家に誰もいない。まあお父さんとお母さんが共働きだから、まあそれは慣れっこのことですわな。でまあこうリビングでテレビを見て、お父さんとお母さんの帰りを待っていたら、リリリリリリリンと急に電話が鳴る。あ、お母さんかなと思って電話に出ると、電話から聞こえた声が、私リカちゃん今千葉にいるの、これからあなたのところに帰るわ。まあ、だから仮にその女の子が千葉に昔住んでいたとしたら、千葉にいるの、今からあなたのところに帰るわ。まあ、なんだ気持ち悪いな、いやーなんかのいたずらに決まってる。でまたその女の子がこうテレビとか見てこう待ってると、またリリリリリリって電話がかかってる。で仮にその女の子が、まあ、新しい、住んでる家がじゃあ、分かりやすく池袋だとすると、リリリリリンガチャ、もしもし、私リカちゃん今池袋にいるの、今から会いに行くわ。なんだろう気持ち悪い、なんかのいたずらかな、なんだろう、リリリリリリリリンガチャ、もしもし、私リカちゃん 今あなたの家の前にいるの。ちょっと誰あなたね、誰。ガチャって切れるわけ。なんだろうと思ってこうもう気持ち悪くなって窓からこう自分の家の玄関見ても誰もいない。あーなんか誰かのいたずらに決まってる、誰かのいたずらに決まってる。リリリリリリリリ、もう誰なのガチャ。もしもし、私リカちゃん、今あなたの後ろにいるの。つうやつですよ。これ超有名じゃん。これ多分もう全国であれだよね、知られてる怖い話で、これしかも世代幅広くいつ頃から語られて、多分平安時代ぐらいからこの話は語られてるんじゃないかな。うん、平安時代の貴族ぐらいからテレフォンとかあったんだよ。貴族のその一部の貴族にはさ、リカちゃん人形はただちょっと時代的にないか、ちょっとな、だからなんかその当時の日本人形的なやつで、でもそれぐらいの頃からまああったと言われてる怖い話。これ俺大好きで、初めて聞いた時いつ、多分小学校1年生とか2年生ぐらいだと思うんだけど、超怖いと思ったわけよ。何この怖さみたいな、このじっくりじっくりじわじわと何か得体の知れない存在が近寄ってくる怖さと、あの自分が身近に置いて大切にしていたものが何かこう悪い存在になってしまった怖さみたいのがあって、この話が大好きで、あのもうそれ何回目って言われるぐらいこの話をよくしていたの。最近思ったんだけど、この話って全然怖くなくね。俺よくさ怪談話をさ、実はこういう風に捉えると怖くないよねみたいな話とかするじゃん。なんか有名な怖い話とかね、あのお化けの話とかをちょっとひねくれてか、ね、考え方を変えると、貞子が実は超可愛い子だとするとね、あの全然リングって怖くなくなるよねみたいな話とかするじゃん。この話はそのまんま喋っても怖くないよね。だってさ、大事に大事にしていたリカちゃん人形が会いに来ただけじゃん。で、今あなたの後ろにいるのって最後言うわけでしょ。で、まあこの大体そこまでで話終わるじゃん。私リカちゃん今あなたの後ろに終わるのっていう話でした、怖いで終わるじゃん。この後って女の子多分後ろ振り返るじゃん。したらいるのはリカちゃん人形でしょ。
リカちゃん人形だよ。
つまりトイストーリーじゃん。
違えよ。
いや違くねえだろうが、ピクサーのトイストーリーだろな。ウッディがあのほらあれに会いに行ったんだろ。ウッディがそのもともとなんか遊んでてくれた友達に、男の子に、それと変わん、トイストーリーの日本版だよこれは。後ろ振り返ったら二人リカちゃんがいるだけで、うわわざわざ会いに来てくれたんだってなるだけじゃん。うちのお母さんがあのちっちゃい頃引っ越したんだと。で引っ越す前に野良猫がよく家にあの遊びに来て、それを大事に大事にこうなんての可愛がってたんだと。だけど引っ越すからさ、もう野良猫連れてくわけにいかないじゃん。だから最後バイバイっつってあの引っ越したんだけど、なんか家かなんかがトラブルがあったか、俺ちょっと細かい理由覚えてないんだけど、半年ぐらいで元の家に帰ったんだって。で元の家に帰ったら野良猫がまだいたんだって。ねえ、すり寄ってきてまだ甘えるんだって。半年間、ね、離れてても野良猫が覚えてくれてたってことにおかんは相当感動したらしくて、この話をよくするんだけど、同じことじゃんこれは。
ちょっと違うかな。
なんでだよ。
野良猫生きてたんでしょ。
カザールさんがすごい納得いかないって、カザールさんじゃあいいよ、あのマイク上げてもらって、いうカザールさんが反論、はいはい、これは俺は全然怖くないって、このまんま読んでも
あの真後ろに捨てたはずの人形がいるんでしょ、
うん、
動いてんでしょ、
うん、
普通に怖いじゃん。
だけど大事にしてたんだよ。
いきなりいりゃ怖いじゃん。
だ俺小学校の時ね、うん、ガンダムのプラモデルとか大好きだった、はいはい、ものすごく好きだったの。
そうだね。
で、
う
ん、まあ、誕生日と言ったらガンダムのプラモデルをおじいちゃんが買ってくれたわけ、ね、だけどさ、小学生ってバカだからさ、自分でなんかガンダムをちょっとかっこよくしようと思って改造したりとかさ、色とか塗ったりとか違うパーツくっつけたりしていろいろやっていくうちに、だんだん自分でもわけわかんなくなっちゃって、大好きだったそのガンダムのプラモデルが、うん、なんかゴミになっちゃう瞬間ってあんだよ。で、それでも俺は、大事に持ってたのに、お母さんとかがゴミと勘違い、何この汚いガンダムって勝手に捨てたりとかさ、処分とかしちゃうわけじゃん。それでもあのもしそのガンダムがじゃあ俺が急に帰ってきたら俺超喜ぶもん。
いやそれがなんか人の手によって帰ってきたんなら怖くないよ。
うん、
それが勝手に帰ってきたら怖いじゃん。
いやだってだって大切にしてた人形だよ。
大切にしてた人形でもさ
怖くねえだろうがよ。
だ、落語の時もそうだったけど、いきなり会ったら怖いでしょって言ってんの。
お前いつもそこだよな。お前は幽霊を怖いっていう時、いつもいきなりいたらだよな。ちょっと説明しとくと、俺は落語の幽霊だったら絶対怖くないはずだ。家帰ってお風呂に落語の幽霊がいたら可愛いだけだって言ってんのに、
カザル君は。開けて、落語がいたら怖えよ。
だって大事にしていた人形じゃん。
そうだよ。
全然俺だったら大切にできる、ね。
だってちょっとずつ電話かけてきて、ちょっとずつ来るのに。
そう、いきなりじゃないんだよ、カザル君。カザル君、そう、そこ、今あなたは墓穴掘りましたね。
いや
今あなたカザルさんはいきなりそのね、いきなり人形現れたら俺だって怖いよ。そりゃそうだよ。だっていきなりテレビとか見ててさ、あの面白いなお笑い番組って見ててさ、いきなり横にリカちゃん人形がぴょこって顔出したら、もうどうしたんだこいつ。
まあ、いや
それは間違ってるけど、
もっと行くよ。
うわーってなるよ。うわー、お前千葉で捨てたはずだよお前はってなるけど、前々から予告してくれてるわけじゃん。私今から帰るね。そう、ね、心の準備もできるべってとこだよ。
いや、得体が知れないじゃん。普通喋んねえんだから。
そりゃお前冷めてる子供だな。
冷めてねえ。じゃあ、あれそれだけさ、来るんだからさ、あの、汚れてんじゃん。きっと、
だそれ汚
れ、ボロボロなわけだ
よ。ボロボロでもお前それはよく来てくれたねのプラスにしか俺にはならないね。
疲れてよく来てくれたねの。
そうそう。
ちげえよ。
こんなにボロボロだ、初めてのお使い的なやつだよ。
じゃあボロボロになって、じゃあ、いいよ、ハサミ持ってたら怖いだろ。
お前そのハサミどっから出してきたんだよ。
怖い感じで出したんだよ。
お前勝手にハサミ出すなよ。そう、お前ちょっとそれはね、
いろいろあんだろ。
裁判員の方皆さん今おかしかったですよね。
なんで
今おかしかったですよね。ハサミって今どっから出てきました？ハサミはこの怖い話に一回も出てきてませんよ。
リカちゃん人形のサイズだったら凶器って言ったらハサミでしょ。
いやだから、こいやそれハサミを持ってたら私だって、あら何かこの子はあら何か悪いこと考えてるのかなと思いますけど、それは笠原さんが今勝手に足した要素でしょ。
ちょっと持ったけど、
持ったでしょ、持ったでしょ。そういう言動は慎んでください。リカちゃんも悲しんでます。私だってリカちゃんの気持ちこの話には何にもなんていうのこう組み込まれてないじゃん。
組み込まれてないって、人形だもん気持ちなんか。
わあ、あなたはそれで昔大切にしていたおもちゃを。そうなんで、結局この話って俺何にも疑いもせず怖い話だと思って喋ってたけど、考えてみたらあれなんだよね、別に復讐しに来た話でも何でもない、ただ会いたかっただけなんだ。笠原さんがまだ釈然としてないようだから。じゃあいいよ、じゃあこんなリカちゃんはこんな、じゃあいいよ、その笠原さんがじゃあリカちゃん人形を大切にしてたってことにしてください。まあそれだけでホラーですよ、かなりホラーですよ。まあでもなんかちっちゃいちびっ子の頃って男の子のおもちゃと女の子のおもちゃあんま関係なかったりするじゃん。だから笠原さんが例えばじゃあ友達いなかった。でそのリカちゃん人形だけが友達だったの。毎晩もうリカちゃん人形の髪を撫でて一緒にお風呂を入って、ああ、お父さんお母さん僕の将来のお嫁さんは決まったよって毎日言ってたと思ってください。それぐらい大好きだったと思ってください、そのリカちゃん。じゃあちょっともう本気で惚れてた、そのリカちゃん人形が本当に好きだったってことにねしてくださいよ。ほんでまあ新しいとこ引っ越したとするよ。笠原さん、まあ、千葉に住んでたから、まあ、池袋とかにこうさ家族で引っ越してきてさ、あ本当は捨てたくなかったそのリカちゃん人形を捨ててさ、でもそれでも新生活始まって急にリリリリリンって電話鳴るわけで、ガチャって出て、もしもし、私リカちゃん、今あの東京にいるわ、あなたのところに帰るわって言われるわけ、ね、まあそこはまあと思うよ。何今の電話と、気持ち悪いなと思う。それは確かに、それはね俺も認める。それ急に言われたら気持ち悪いとは思うよ。なんか誰かのいたずらだと思う。リリリリリリリリリリガチャ、もしもし、私リカちゃん、今ねあのこれ地下鉄、これ東京メトロなんだけど、丸の内線でこれどこの駅で有楽町乗り換えればいい、あもう一回ちょっと電話するね。あいつあれだ、東京とか普段出て来ないか。そうだ、俺千葉にいるときあいつを東京に連れてったことなんてないから、あいつあの東京の複雑な地下鉄の路線図なんてあいつ絶対分かってない。間違えたあいつ都営大江戸線とか乗っちゃったら乗り換えとかすげえ大変。リリリリンリリリリリガチャ、もしもし、私リカちゃん、あの今なんとかあの新宿駅着いたんだけど、あのちょっと人が多いのと、あの改札がちょっと分かんなくて、 JR あのごめんもう一回電話するね。うわ新宿とかすっげえあれだもん、初めてだってお前覚えてるだろ、お前上京してきて初めて新宿駅行った時もうすげえホームとかいろんな改札多くて大丈夫かなってなるじゃん。リリリリリリリリリリリリリガチャ、あの今ねあの私、あごめん私リカちゃんね、ごめんね私リカちゃんなんだけど、ちょっとなんとかあの山手線乗れたんだけど、これ あー、これなんとかつくかな、これどっち回り、どっち回りだっけな、ちょ逆かもしんない、逆かもしんない、なったら相当ドキドキしない。いやいや、笠原さんがじゃあなんかそのいいよ、笠原さんが分かりやすくじゃあ俺が今住んでるじゃあ上板橋でいいよ、上板橋に住んでたとするじゃん、リリリリリカちゃん、もしもし私リカちゃん、あのごめん間違えて急行乗っちゃったの、多分これこれ各駅停車じゃないから多分つけないと思う、ごめんちょっともう一回電話するね、でまた5分後リリリリリカちゃん、もしもし私リカちゃん、あのねちゃんとあの各駅乗ったんだけどちょ寝過ごしちゃったみたいで、ちょごめん一回ちょ池袋まで戻るねってなったら、俺はもうその時には恐怖より心配しかないよ、あいつ無事来れるかなってなるでしょ、大切にしていたリカちゃん人形がもうそこまで東京の複雑な電車にもみくちゃにされてたら、あいつ今日来れっかなってな、どうやらあいつ来るっぽいけど大丈夫かなとはなるでしょねえ、普通にでリリリリリリリリリカちゃん、あもしもし私リカちゃん、あのなんとかあのこれ最寄り駅の上板橋着いたんだけど、これどっち口、これどっち口、あれコンビニがある方、コンビニ両方ともあるの、うん、どっちセブンイレブンの方、分かった分かった、うん、はいはい、じゃあねガチャ、リリリリリリリリリカちゃん、あもしもし私リカちゃん、今あのメガネ屋さんの前、あメガネ屋さんそっちじゃねえ、あの逆の口だ、逆の口だよ、あどういうふうに説明すればいいんだ、リリリリリガチャ、もしもし私リカちゃん、あのもうちょもうこれどこだろうこれ、えこれごめん、なんか駅からもう私今20分ぐらい歩いちゃって、ちょっとあのねもうあのなんかもう地図もなくて、これどこかな、ごめんもう一回電話するね、リリリリリリリリリカちゃん、もしもし私リカちゃん、今もうねこれ図書館じゃないか、なんか児童館みたいなとこに、児童館ってあるじゃない、多分あれっぽいとこにいる、え何それ全然駅違う、もう隣の駅まで歩いてる、本当、えこれ戻れないよ。リリリリリリリガチャ。もしもし、私リカちゃん。もう暗くなってきた。あたり暗くなってきた。怖いよ、もう。怖いよ。ってなったら、もうなんか切なくなってくるだろ、そこまでなったら。
迎えに行く
だろ、そうなったら。リリリリリリリリリリカちゃん。もしもし、私リカちゃん。なんとかね、あの、線路まで出れたから。多分これあの線路沿いに歩いていけばあの上板橋の駅に多分着くと思うから、もうちょっと待っててもらえるかな、また電話する、リリリリリリリリリリカちゃん、もしもし私リカちゃん、あのなんとかこれ駅着いた、これ商店街抜けてくので大丈夫、うん、商店街抜けて八百屋のとこ曲がる感じ、分かった、大丈夫、もう大丈夫だと思う、ごめんね本当に、もう9時だよね、そうだよね、多分うん、もう30分はかかんないと思うんだけど、私ほらちょっとちっちゃいじゃん、私人形だからちょっとかかるんだ、寝る前にはなんとかつくと思う、うん、じゃあまたねガチャ、リリリリリリリガチャ、もしもし私リカちゃん、犬がずっとこっちを見てて、多分この道行かないと笠原くん家行けないと思う、犬が私のことずっと見てて、これ多分私行ったら多分生命の危機を感じる、回り道をしなきゃいけないから、ごめんもうちょっとかかるかも、リリリリカちゃん、もしもし私リカちゃん、ちょっとね呆れられちゃうかもしれないんだけど、財布落としたの、ちょっと一回駅まで戻るから、ごめんもう11時だよね、参ったな、こんなはずじゃなかったんだけどな、はあ、私ってなんでこんななんだろう、いつも一応いろいろ準備してきたんだけど、ごめんね、もうちょっと起きてて、リリリリカちゃん、もしもし私もうリカちゃん、もう街灯の明かりしか見えないし、もうたどり着けるかは、今日中にたどり着けるかわかんないの、もうなんとか日越えるまでには会いに、もしもし私リカちゃん、今やっとあなたの家の前よ、おーってなるだろ、今の展開ならよかったってなるだろ、相当 相当なるでしょ。よく、もしもし、私、あの、リカちゃん、なんとかね、家の前着いた。あれだね、大きい家住んでるんだね。前はほら、あの、ほら、あの、マンションだったからさ。いやいやいや、できる今回もマンションなのかと思ったら、すごい大きい家住んでて、いやーよかった、あーすごい、なんか庭とかも大きくて、ここで笠原くんはいつもサッカーとかできちゃうんじゃない？あの、今から入ってくと、入ってくからね。リリリリリ、ガチャ！もしもし？私、リカちゃん。ごめん、ちょっと間違えた。ごめん、あの、全然、全然違う人んちだった。全然違う人んち行っちゃってた。うん、ごめん、あの、ごめん。もう一回かけ直す。リリリカちゃん、もしもし、私、リカちゃん。今度こそ、カサルくんちだと思う。標識カサルくんって書いてあるし。じゃあ、もうちょっとで会えるね。リリリリン、リリン、ガチャ。もしもし、私、リカちゃん。今、玄関。懐かしいな、この匂い。なんかあの、引っ越してもやっぱり家の匂いって変わらないんだね。もうそこら辺だったら俺嬉しくてボロボロ泣いてると思うよ、電話で。もう、電話越しにポタポタ泣いてるよ。
俺
はね、玄関行かない。俺はね、もうだ、じゃあ、笠原、お前ってやつはダメだ。お前はね、だからダメなんだ。そこまでリカちゃん頑張ってくれたんだよ。ね、一人で、一体で歩いて、あの、お前あの人形だと思えよ、ここ。あのちっちゃい人形の足でだよ、あのプラスチックの靴でだよ、来てんだよ、あのなんか半分半分壁のね家にずっと住んでたあいつがされるがままに服を着てたあいつが
脱がされ
てね、着されなんかもうされるがままだったあいつが会いたいの一心で地下鉄乗り継いで慣れない道を歩いて家まで来たら、もう待ってやるよ、俺。もう、だってもうすぐそこだもん、玄関まで来た。リリリリリン、リリリンガチャ。もしもし、私リカちゃん。今ね、ちょっと小指をぶつけて、ちょっと。小指をぶつけて、ちょっと、もうちょっとかかる。って言われても待つだろ。ほんでさ、でだよ。リリリリリン。もう、時間じゃいいよ。時間も1時ですよ。もう深夜の1時ですよ。お父さんとお母さんも帰ってきてますよ。お父さんとお母さん帰ってきてるけど、俺は間に事情を説明して、許可を得てる。もうお父さんとお母さんも最初何その気持ち悪い話って言うと思うけど、俺がいろいろ説明したら、なんかこの子が大人になるために必要なイベントだな、今日は。だってもうここまで来たらトイストーリーじゃん。でだよ、深夜の1時にリリリリリン、リリリリリン、ガチャ。もしもし。私、リカちゃん。今あなたの後ろにいるわ。抱きしめるだろ、お前。お前そこは抱きしめるだろ。振り返ってお前ボロボロのリカちゃんいたら、お前強くお前抱きしめるだろ。そこはピザ頼むだろ。彼女の苦労をねぎらうためにね。そうでしょ。いや、それで疲れ果てて寝ちゃったら、ソファーでね、うとうとして寝ちゃったら、毛布をかけてやるよ、俺は。リカちゃんに。毛布じゃちょっと大きいから、ハンカチぐらいの。そんでだよ。そんで、ま、自分もさ、そのソファーで一緒に寝てさ、次の日の朝さ、もうリカちゃんいないんだよ。で、テーブルに、また来るねって。慣れない字で書いてあったらさ、ボールペンでっかいよ！なんかあの、すごい書道家さんみたいなレベルだよ。あの、でっかい毛筆でなんか書く人いるじゃん。ことぶきとか書く人いるじゃん。あのサイズのボールペンを必死にリカちゃん疲れた体で持って、だよれよれの字で、また来るね。元気そうでほっとしたよって書いてあったら、もうなんていい話だろう、これ。もうこのリカちゃん、このリカちゃんの電話、ぜひ映画化してほしい、ピクサーに。これはもう絶対ピクサーに映画化でしょ。これトイストーリー超えるでしょ。どうですか、笠原さん。ここまで僕喋ってようやくリカちゃんの電話、これ怖くない、許可いただけましたか。許可いただけましたか。だから今度からみんなもね、リカちゃんの電話を喋ってる子供がいたらね、これを読み聞かせてやんな、うん、これをあの書いて、本に書いて読み聞かせてやんな。したらあのポロポロ泣くと思うから。そんな裏側があったことも知らず、僕は今まで怖い話だと思ってました。なんでこんな喋ってんだよ、この話でよ。笠原さん、音楽の準備よろしいですか。じゃあそれいきますよ。 OK かな、音楽の準備 OK かな。それでは今週も参りましょう。タイムマシーン部。今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。今ねツイートで素晴らしかったよ、あの親父さんっていう方がね、ボロボロだったら着せ替えてあげなくちゃもうなんか俺すげえ泣きながら着せ替えしそう。なんかだってさ、いやだってそのリカちゃん人形とずっと遊んでたってことじゃん。だから遊んでた頃は何にも気にせずに着せ替えとかしてたわけじゃん。だからリカちゃんのすっぱだかを見ても何とも思わなかったわけじゃん。だからちょっと照れながら着せ替えるわけだよなんかじゃあちょっと見方を変えたらちょっと変態っぽいけど、だからそのボロボロになったリカちゃんが恥ずかしいからっつって背中を向いてだよ、背中を向いてもうしたらもうなんか擦り傷だらけなんだよそのリカちゃんね。それでなんかこう服とか着せ替えてあげたら、だって俺多分もしかしたらこれが最後かもしんねえと思うじゃん。いやそうでしょ、だって次も来てくれる保証なんてまるでないんだ。本人はまた来るねって最後書くかもしんないけど、最後の力を振り絞って会いに来てくれたかもしんないと思った。うわちょっと俺本当に泣けてきたこれ俺自分で妄想しといて、これ俺マジでこれ映画化の権利もらえんじゃない。ちょみんなマジで考えてみこれ。だって夜中の1時ぐらいにさ、ね、あのあれだよ、なんか間接照明だけの部屋でさ、なんかその一緒にいた頃の思い出話をしながらさ、ね、リカちゃん人形と俺、ね、前の学校だと僕友達いなかったからリカちゃんだけが本当に友達だったよ、もう私はずっとそのね、あの頃は喋ることなんかできなかったからね、あれだけどずっと心配してたんだよリョウ君のことってか言われたら、もう俺多分ポロポロ泣きながらね、リカちゃんは恥ずかしいから、女の子だから恥ずかしいからつって背中をめあの反対側向いて背中をこっちに向けて最後の着せ替えお願いっていうわけだよ。したら俺は多分ポロポロ泣きながら捨ててごめんねって言いながら着せ替えるだろう。なんかでなんか今は振り向かないでくれって思うだろう。うわ超いい話だわ、もうこのリカちゃんの電話、リカズテレフォンとしてピクサーに売り込むわこれトイストーリー超えるよこれ。もう笠原さんがね、なんか俺今回ほとんど足してないからね、余計な話を。いつもは無理やりしてますよ、無理やり変えてますよ、かなり無理やり変えてますけど、今回のは語られてなかった部分を俺が語ってるだけですから。
無理やり足すって言ったらいいのかよ
目の前でゲラゲラ笑ってんのは AD 笠原さんでございます。あのさ、最近すげえ怪談ブームでさ、ユーストリームでよく怪談話とかをしてんのよ。まあだからね、ごめんね、ポッドキャストで聞いてる方はなかなか宣伝できなくてゲリラ的にやっちゃってるから申し訳ないんだけど、このね、タイムマシン部の生放送のチャンネルでちょいちょいね夜中とかね、怪談話やってるんでね、ツイッターとか始めるとね結構そういう宣伝とかできちゃうんだけどね、まあ定期的にこれからもやってこうかなと思ってんだけど、結構怪談話ブームが自分の中でかなり来てて、今年の夏はいろんな人の怖い話聞いたしさ、結構自分でもいろいろ怖い話とか探してんだよ。でこの間すっげーいい怖い話、超怖いの聞いて、その怪談話ユーストリームスペシャルを、一緒にやった人が話してくれたやつで、その人の知り合いが体験した話、その人の知り合いが受験生だった時、まあ受験生だからさ、もちろんいっぱい勉強する、ね、毎日毎日勉強する、塾にも行って勉強する、もちろんそれも当然なんだけど、みんな大体ほらどっかの神社にさお参り行ったりさ、まあお願いしに行くじゃん神様に。でその人は菅原の道真という有名な学問の神様がいるんだけど、その学問の神様にお参りしに行ったんだと。まあ相当有名らしい、その神様界だと学問の神様として、そこを受験生が行くのはかなりセオリーだって言われてるぐらい有名な神様のところにお参りしたらしいので、志望校に受かりますようにってお祈りして家帰って、で夜寝てたら金縛りにあったの。でなんだろうなんだ、人生初めての金縛りだから、うわなんだろうな、体動かない体動かないと思ったら、よく怖い話であるさ、頭の中に声が響いたんだと。その声が、私を頼るな つう声だったらしい。頭中に私を頼るなーつう声が響いて目が覚めたんだと。目が覚めたって金縛りが解けたんだと。で第一志望校落ちちゃったんだと。完全に道真の幽霊でしょ。もうこの怖い話が俺的に最高で、もう多分道真的に限界だった説が今、もうだからこの話を聞いて僕の考えは、もう菅原の道真さんはね、もうだって平安時代の貴族ですから、900年とか1000年とかの頃だから、もうだから1000年前からずっと学問の神様としてみんなのさ、その頭良くなりたいとか第一志望校行きたいっていう気もね、思いを叶えてきたわけじゃん。で毎回大変なんだよ、そのなんか書類書くのも、なんか上の神様に頼むさ、その書類審査を書くとかさ、なんかこの子はちょっと確かにね、ちょっと確かに学校の勉強できないですけど、本当にあれなんですよ、あの近所の掃除もするし部活動も一生懸命なんですよって、こう内心とかを通さなきゃいけないんだよ、菅原の道そう内心書みたいのを菅原の道真さんがね、みんなのために道真様が書いてくれてた。多分俺が思うに、その運命の神様みたいのがいるじゃん、一番でけえやつで、ゼウスっぽいやつ、ゼウスっぽいやつが、運命の最強神様がそういう風にみんなのね、学校のさ合格とかを決めるんだったら、その間を取り繕ってくれるのが、取り持ってくれるのが、あの菅原の道真様だと思う。だからみんなのためにもいろんな書類を書いてさ、みんなのプッシュをずっとこの青年間続けてきてさ、だけど俺が言ったのは、みんな忘れちゃうじゃん道真のこと。受かったら受かったでさ、いや確かにお前が一生懸命勉強したからだよ、お前が夏休みを返上して毎日毎日予備校行ったり塾行って勉強した、そのお前の努力の成果だってのは俺もすごく褒めるけど、道真効果あるかもしんねえよ、実は道真がすげえ裏でプッシュしてくれてたのかもしんねえ、ひょっとしたらお前の入りたい学校の理事長の夢に道真が出てきて、今度お前の学校にこういう子が来るから、そどうにか通してやってくんないか、いやいや、あのいくらその道真様に、学問の神様に言われてましても、ね、私も一応その学校の理事長を務めてるものですからね、そんななかなか、そんなちょっとだってそれ世間に知られたらまず、どうかこの通りだって頭を下げてくれてたのかもしれない、そんな学問の神様に頭下げられたら、じゃあ合格ってことにしますよってなってたかもしんないじゃん、その感謝をみんな忘れちゃう。でそれが積もり積もって、その子のね、その子の日にもう限界だったんだよ。で多分俺はその子の一個前ぐらいの子がもう名前も間違えてたんだよ、なんかこの間お母さんに言われて菅原の道のりのとこ行ってきたんだけど、せめてさ名前ぐらい覚えてくれないかな、でも道なり限界で、その子には全然罪なかったかもしんないね、すごく真面目に道真様どうか私が第一志望校受かりますようにってお願いしたのが、もうプッツンってきちゃったんだろうね、もうお前もどうせ忘れんだろって、よなよな言って俺を頼るな荒れちゃったっつう。もう俺はもうこの話、これリカちゃんに代わる怖い話として、だってこれは超怖い話だよ。だって結果落ちちゃったんだから、学校これは結果悪いことが起きてますからね、結果的には第一志望校残念ながら落ちちゃった。道真がもうその後半年間ぐらい閉じこもっちゃって、道真様がもう嫌だと、もうしばらく見たくない、だけど多分なんかあのあれだよね、あの道真様の家に手紙とかこう送られて、あの今は私天使をやってますが、生きていた頃は私も道真様に お参りしまして、無事あの頃あの志望校に受かりまして、無事に人生を全うしまして、今あの頃勉強した、ね、あの学校道真様が受からせてくれたあの学校で勉強したことがこう天使になった今も生きておりますみたいな手紙がいっぱい送られて、寄せ書きとかも送られて、あの道真様へみたいな、いつもあなたが頑張ってることを知ってますよみたいな寄せ書きとかを、こうポセイドンとか、あのポセイドンとか、あのほらね、イザナミとか、イザナミとかもなんだ、イザナミって相当上の方じゃねえの、スサノオとかオールジャンルの神様からこう寄せ書きが相当来ちゃってると、道真が相当来てると、もうギリギリ、確かに俺たちもかなりあいつに押し付けちゃったから、ポセイドンと道真、あポセイドンとイザナミから来たら相当だよね、それ相当な色紙だよね、なんだよそれ、 それを見たらね、道真様もう一回、そんだけ俺のことを見てくれてる人たちがいたんなら、もう一回学問の神様として頑張ろうっつって、部屋から久しぶりに出て迷惑をかけたなっつって、今は多分ね、お祈りしたらちゃんと受かると思うから、ね、受験生のみんなはちゃんと菅原の道真様をお祈りするといいことがあると思うよ。笠原くんが、さっきさ、その俺今日ちょっと菅原の道真について喋りたいって言ったら、俺一個いい話を知ってますよみたいなことを教えてくれて、
うん、いい話っていうか、もともと菅原の道真さんって、うん、天神様って呼ばれて、うん、雷の神様だったのね、う
ん、すごいね、
すごいでしょ、
何全然学問とかじゃなくて、そんな超常自然現象をそんな操る、そうそう、相当上の方じゃない、神様の中でも。
そのエピソードが、菅原の道真さんが生きてる時に、左遷されちゃって、
ほうほうほうほう、
でそれ左遷させた貴族の家に菅原さんが死んだ後に、うんうんうん、お前に復讐してやるって、
ほうほう、
霊が現れて、うん、それから京都中すっげえ雷が落ちるようになったっていう。
あ、その道真パワーで、道真が魔法を使ったんだ。
そうそう、だから、ほうほう、雷の神様って言われて
るんだ。はあ、はあ、なるほどね。たたりがあったってことね、要はね、はいはい、
でちなみに、うん、京都の中でも、うん、桑原ってところは、うん、菅原道真さんの領地だったから、
ほうほうほう、
そこにだけ雷が落ちなくて、
ほうほうほう、
それから、うん、雷が落ちたら、うん、桑原桑原って言って、うん、ここは桑原ですから雷を落とさないでくださいっていうような
。へー、それ面白いね、うん、お前今年初めて面白い。
しつけえな。
お前それなんかあれキャバクラで使えるよ。
なんだそれ。
行ったこともねえのにキャバクラ。キャバクラって場所がどういう場所かもしれないのに、キャバクラってそういう話とか受けんじゃないの。これ多分大外れだろうね。桑原の意味知ってるみんなって。
いきなりかよ。
行ったこともねえからどういう話をするのか知らないから。これでも飲み会とかで使えるんじゃない。桑原って。それ面白いね。あ、じゃあこれからみんな桑原桑原って言うたんびに菅原の道真様を思い出して、あんまり人に押し付けちゃダメだって。もともと学問じゃねえ。もともと部署が違ったんだよね。もともとは雷専門だったわけでしょ、ね、三田を唱える部署だったのに、
ただ頭いいから、
あ、そう、菅原の道真様が頭いいから、ちょっとね、前の前任者がちょっとね、ちょっと疲れちゃって、ちょっともう限界だっていうことになっちゃいまして、ね、ちょっと胃の方壊しちゃいまして、今代わりを探してまして、ぜひ道真さんに来てほしいんですよねみたいで、いい人だから菅原さんも、まあね、いないって言うんだったら私が行きますけど、やっぱ大変なんだよ学問の神様って、やること多いんだよ、やること多いんだよ絶対。だからみんな感謝してこれから行っていこうってことで、今週も最後まで聞いてください。でさ、まあもう今週はどんだけ喋ってんだって話だけど、ごめんね、怖い話してたらなんかそのラップ音とか結構鳴るわけよ途中で、パッチンパッチン鳴ったりとかさ。まあでもさ、まあそう、スクラッチ音の話はもういいよ。うちはまあ結構前々からそういうなんつうの、ちょっとした怖い現象みたいなまま起こる家だから、ラッポンぐらいはそんなビビることじゃなくて、だって俺前喋ったと思うけど、ヘッドホンから男の人の笑い声聞こえたっていう話ね。ギターの練習していたらさ、ギターの練習をそのヘッドホンつないでやってたんだけど、ギター弾いてないところで男の人がハッハッハッハッって笑ったっていう、俺の中ではあれは地味編だったっていうね。地味ヘンドリックスがまだまだだね白井くんって笑いに来たっていう、それこそお前ベートーベンとかショパンの怖い話と同レベルじゃねえかよ。でもほんとそうだよね。なんかさ、有名な人の写真がさ、夜中動くみたいなさ、怖い話って、あれ好きな有名人だったらほんと嬉しいよね普通にね。ジミヘンドリックスの写真飾っててさ、夜中にジミヘンドリックスの写真がギター弾くんだよって言ったら、マジ超羨ましいってなるよね普通にね、それはね。でまあそのなんかユーストリームでその怖い話をしてる間に、ツイートを見てると、なんか今変な声聞こえましたよとか、変な音しましたよってみんながツイートしてくれんので、さすがにやべんじゃねえかと、白井んち今軽いゴーストバスターズ的なゴーストバスターズの最後のニューヨーク見たくなってんじゃねえかそろそろ自由の女神が動き出すんじゃねえかと そろそろマシュマロ漫画こうやって、あ、こっちワンの方だ。どっち、ワンの話すんの、ツーの話すんの、これだから。今の中学生とかわかんねえよ、ゴーストバスターズ。俺らが中学校とか小学校の時はよ、かなり半年に一回のペースでゴーストバスターズやってたからね。ゴーストバスターズのネタ全然通じるけど、今の子たちわかんねえだろ、マシュマロ漫画ワンで自由の女神がツーつっても。俺はね結構2が好きだったんだ、自由の女神が最後動くなんていうそんなね展開はね予想、あ、ネタバレだこれ、やっばいよこれ、まずいよ、今から見る子たちもう全然楽しめないよこれ、俺もねえよ結構楽、みんな見てゴーストバスターズ、タイムマシン部聞いてる人はみんなゴーストバスターズを見て、あれ超いい映画だから、俺ずーっとゴーストバスターズ3がやるんじゃねえかって小学校の時毎日毎日思ってて、ゴーストバスターズ3をやるときはぜひ日本を舞台にしてほしいで、俺の中でなぜか真田広之さんがゴーストバスターズ3の主役って決めてて、自分であれなんだよ、俺ゴーストバスターズ3のストーリーとかちゃんと書いてたんだよ、結局やんないよね。
やんないね。
あれ今やると違うか。やっぱ違うか。今やるとだってなんか、あのほら微妙な CG 加減が良かったわけじゃん。今やるとリアルに自由の女神動いちゃうでしょ。あれ今の感じで出ないでしょ。なんでゴーストバスターズの話してんだよ。だから、俺の部屋がもうちょっとしたゴーストバスターズ状態で、白井さんいつから霊界探偵になったんですか的な状態にね、多分なってるんじゃねえかつって、で、ユーストリームで、なんかこの、なんていうの、悪い幽霊が来ない方法を教えてほしいみたいなことを言ったら、森塩がいいんじゃねえか、あれはもうかなり効果があるから、とりあえず森塩やっといた方がいいですよ。でなんか皿出してさ、塩を持ってさ、でまず俺が迷ったのは玄関の外か内側どっち置くのかも分かんないじゃん。ただなんか内側の方がいいっつって、で玄関の内側をこう置いて、でこれで安心だと思ったら、とある人から森塩はやめた方がいいですよ、森塩は中にもう入ってきちゃった方々ね、おなんか怖い話してるな、面白そうだっつって来ちゃうわけじゃん、いっぱい幽霊が、で怖え今の話超怖えってみんなやってるわけじゃん、怖い話してる間怖いんだったらなんか仲良くなれそうだよね、うおマジか超怖え、ちょやめてやめてやめて、もうやめてもうやめて、うおなんでそこで首だけ浮いてんの、怖えよ、耳塞ぎてーけど聞きてーみたいな、そんな幽霊ばっかだったら、で君らのことだよね、君らのことだよっていうよね、普通にね、ね、なんか怖い話してるって言うから、ちょっと来たんだけど、とかどんどん来たら、なんかみんな仲良くなりそうだけど、なんか中に入っちゃった幽霊は、出れなくなるから、森塩はやめた方がいいんじゃないですかみたいな話とかもされて。で、俺初めて知ったんだけど、本当に幽霊みたいのが部屋に入ってくると、森塩は湿ってくんだってね。これ知ってた？なんかそれが一つこう、目安になるみたいな。ある程度時間経って塩見に行って湿ってたら、それはもう部屋の中に幽霊さんがいるってことなんで、必ず取り替えてください。な、森塩を本当にやるんだったら、本当に効果を出したいんだったら、こまめに変えないとあれは効果がないんですよってことを言われて、もうそんなこと言われたらさ、確認しに行くの超怖いよね。何そのちょっとしたメーター代わり、そのちょっとした俺もゴーストバスターズのセンサーっぽいやつねえ。な、そんな、だって玄関の俺は内側にさ、森塩二つ置いといたんだけど、そんな見に行ってさ、玄関がそんな床下浸水みたいになってたらさ、もうびっちゃびちゃのもう、海水みてえな状態になってたら、なんかもうえらいことになってるわ、みたいな。玄関水浸しだわ。どんだけいいんだよ、ここにってなるじゃん。普通に。でなんか森塩だけだと良くないですよ、っていうことを言われて、他のもやった方がいいですよ、つって、で教えてもらったのが、ごぼう製。ごぼう星っていう星だよね、星の形のなんか星は強いから、マリオだとほら無敵じゃん、星を取れば無敵になるから、星を取った瞬間俺がピカピカ光り出して、もう亀に当たっても平気、普段は緑亀に当たるとね、もう俺命が一つ削れるから、そっちのが問題あるよね、キノコみたいなお化けが見えるから、普段は星があれば無敵だから、ごぼう星をごぼう星のお札があるといいですよ。だけどなんかそのお札ってちゃんとした人に書いてもらわないとダメなのかなとか、こっちも思うじゃん。そしたらなんか自分で書いても大丈夫なんですよって言ってくれるから、普通にノートの切れ端みたいなのにごぼう星書いて、でそれを常に身につけておいてくださいって。それは本当に簡単にお手軽にできて、かなり効果の見込めるなんていうの、魔除けになりますよ。なんか2のも 森塩は平面的なんだってね、あの、ま、守れる空間が。でああいう結界っていうのはなんか三次元的にこう囲まないと、あいつ上開いちゃってんじゃんみたいな何あいつ地面だけ守ってんのみたいな状態になっちゃうから、その代わり奥田っていうのは三次元的にこう守れるからいいですよって言われて、でちゃんとごぼう性書いてそれを身につけてください、身につけてくださいって、これどうすればいいんだ、なんかだってポケットに入れといたら幽霊気づかないじゃんそうでしょ、ポケットに入れといたらあいつ何の札も持ってねえぜって近寄ってくるわけじゃん、ええ、いやそうでしょ、やっぱそこはほら、いやじゃあだって、いやじゃあいいよ笠原さん、今あなたはうんって顔したけど、ポケット入れといても効果あるとしますよ、ポケット入れといても俺の半径30センチぐらいにそのバリアみたいなのが張ったとしても、なんていうの、5メートルぐらい前からは俺がバリア張ってるって気づかないわけでしょ幽霊の皆さん、だから近寄ってきちゃうわけじゃん、で50センチぐらい近く来たらもうそれ出てるからねってわかる、50センチぐらい目の前に幽霊さんがもう出たらもうお前いるからねって、わかる ?30 センチ、俺の30センチ、半径30センチを守ってくれるバリア、あんま意味ないからね。もう十分俺怖いからねってなるじゃん。わかる言ってること。ね。で、俺に触ろうとしたら、なんか幽霊が、あ、やばい、これ結界張ってるわ。これ結界張ってるわ。もうあんま意味ないから、そのなんか俺の結界とか。できれば最初から見たくなかったろってなるじゃん。だからそこはちゃんとこう、ごぼう性が見えるとこにあった方が、幽霊さんも遠くから、やばいやばい、あいつごぼう性張ってるわ。相当やべえ、あいつ今無敵だわ、つって。ちょっとしばらくしたらこのなんかハイテンションの音楽やむから。そしたら行った方がいいってなるじゃん。だからごぼう性分かるとこに貼っとこうと思って、胸にごぼう性をセロハンテープで貼って、だから胸だけじゃ足りねえんじゃねえかと思って、胸だけじゃごぼう性胸に貼っとくだけじゃね、ほらなんか全部守れてねえ気がしてきて、もしそんなほらいっぱい来られたら対処できないと思って、両手のひらにごぼう性マジックで書いてちょっとしたアイアンマンだよね。もう両手のひらと胸で、これでもう どんだけ囲まれても、そう左右から来てもごぼう星を出して、こう多分俺のイメージだとごぼう星からごぼう星の形をしたビームがビューンって出て、うわあいつどんだけ武装してんだよ、もうフルアーマーしらいじゃんと、そのな幽霊からしたらもうあいつ空気も読めずにバカなやつがいるぞ、なんかこの時期に怖い話をインターネットで垂れ流してちょっと懲らしめてやろうぜ、おいみんな怖いよあいつのこと懲らしめてやろうぜって、こう百鬼夜行的にさ幽霊がもう100人ぐらい俺のこうアパートを囲って、出てこいよこら出てこいよこら飲めんやねえよこらってこうブンブンブンブンって幽霊さんたちがなって、あいつ出てきやせんね先輩、俺マジ行きますよ俺みたい、特攻隊長の俺行きますよみたい、おい行ったりゃポルターガイスト起こしたりやつって、どんどんどんどんってこうラップね、パチンパチンパチンパチンってパチパチ出てこいやーってなって、あこ出てこないんだったらこっちから行くで、玄関すり抜けられるんでつってスーってすり抜いて、つらかせやつったら、うおーごぼうせや、あいつごぼうせつけてる来てくれたようだね君たちの方からつって、俺の 手のひらからビューンってビーム出るとビームが出て、うわあいつごぼうせを自由に使いやがるつって、これは一対一じゃかなわんわ、みんなまとめてかかれやーって、幽霊が100人ぐらいでわーって出ても、なんつったって俺は胸と両手のひらにごぼうせつけてるから、もうビュンビュンビュンビュンビームを出して、で決死の覚悟で俺の両腕左右の腕を幽霊が押さえつけたら、俺は胸にもつけてますからごぼう星を、したらなんかこうマジンガー Z 的にね、ブレストファイヤー的にごぼう星からビームが出て、うわーみんな逃げろ成仏させられるぞなると思ってたら、白井さんごぼう星は武器じゃなくて防具ですってさっきも言いましたけど結界なんで、ごぼう笠原くんが今転んじゃった、いや今ちょっと呪いだよ呪い、もう俺たち本当こんなこと言ったらね、こんな放送続けたら本当に怒られるよ幽霊の皆さんに。シャイさん勘違いして盛り上がってますけど、ごぼう星は結界なんで、そっからビームとかじゃなくてみたいな話をされて、もう何やってんだろう俺夜中にと、夜中に俺ばっかじゃねえの、もう幽霊の皆さんも呆れたと思うよ、こいつ何やってんのって、20もうあと2週間で26だよ、あと 2週間で26になる男が手のひらにごぼう星書いて、これで俺は無敵だって言ってんだよ、しかも若干本気で本気で思ってんだよそれを、ばっかだよね本当にね。でなんかくじ切りとかも教えてもらってね、なんか呪文を唱えながら9回こう縦と横に切るとそれはすごくいい、だけどなんかくじ切りはくじ切りでなんか ちょっとでもミスると逆に幽霊を呼び寄せちゃうみたいな、なんか悪い幽霊とか来ちゃうから、あんまり素人はやらない方がいいみたいな。あのちっちゃい頃からそのくじ切りクラブとかに入ってる子、小学校とかの部活動でちゃんと呪文部とか呪文部だよ呪文部
知らねえよ
あっただろ、いろんな呪文を教わる部活動だよ呪文部で、大体そのまあな、全国大会まで行かなくても県大会ぐらいまで行った子たちは使ってもいいけどなんかあんまりね、あの素人の人がねそういう呪文とか使うとね、幽霊さんたちもね、こう虎視眈々と狙ってる可能性があるんだってね。これどこで間違えてくれっかなこいつ。あー今間違えた、今んとこ本当はちょっと斜めにしなきゃいけないところ、今まっすぐにしました、はいじゃあ皆さん行きましょうみたいになっちゃうらしいから、あんまりなんかねやらない方がいいみたいなことも聞いてね。なんか普通に合唱が一番いいらしいね、聞いた話によると。合唱してごめんなさいってちゃんと謝んのが一番なの、そういう時なんかいろいろ浮かれてすいませんでした。でなんかあのお岩神社、四ツ谷階段のもあのほらお岩さんの神社って、あそこすごくいいんだってね。なんかそういう芸能関係のお祓いとかって必ずお岩神社でやるって、これ化け物使いさんって人が教えてくれて、なんか一回白井さん言っといた方がいいんじゃないですかって。まあね、普段また今日何俺階段の話で1時間近く喋ってんのもうごめん、あの夏ももう終わるから階段の話するのも今日で多分、ああこれからもするな俺多分な四ツ谷のそのお岩神社一回行っとこうぜね。そこですっげー怒られる可能性あるよ、すっげー怒られたらどうする、もうなんかもう700人ぐらいの幽霊に囲まれた、それむしろもう怖くなくね、お岩神社行ったら700人ぐらいの幽霊いて、上ら辺には道真様がいて、で散々ネタにしてきたポセイドンとか、イザナミとかもいるんだよ。でみんなすぐもう肩に手組んで、もうお前ら本当に散々俺たちのことをなんだかいろいろ言ってくれたけど、でゼウス様ももうお怒りだから、もう目つぶってずーっともう私は何の助けもしないみたいな感じで、今日はお前ら本当返さんでみたいな、もう貞子とかもちょっとイライラしちゃってるから、髪の毛をずっとくるくるくるくるして、なんか随分言ってくれたみたいだけど私のこと、白井さんラジオ始めて4年間で何回私のことをネタにしてんの好きなら好きって言ってよみたいな、ちょっと乙女なんだそこは。そんな状況になってたらすごいよね。もう謝るよりひたすら謝るよね。それ幽霊の怖さっていうより、本当にすいませんでした、あのこれからもうちょっと気を使ってラジオやってきますそんな、さまさかのこの時間からコーナーを白井さんはせっかくやっぱ送ってくださってる方がいるからね、大丈夫、今日ほら11時5分から始めてから、まだ時間全然大丈夫ですよ。さあ、あ、ツイッターずっとちょっと今、ツイッターちょっと久しぶりに見たんだ。ごめん、ツイッター結構前から止まっちゃってるのかな？申し訳ないですね。結構、ゴーストバスターズの話のとこからツイッターが止まっちゃってる。うん、まあ、しょうがない。申し訳ないです。まあ、生放送の方にもしね、あの問題がこれ出てましたら、今、バックアップは別で撮ってますからね。そっちをポッドキャストでアップしますんで、申し訳ございません。というところでコーナー参りましょう。じゃあ、エロ短歌参りましょう。今日は3通来てますね。エロ短歌。ラジオネーム、ララ。通り雨。濡れた体ですれ違う男の視線に透け具合知る、これいいね。もう男のその顔で今どれぐらい私の乳首が見えてるのかが分かるっていう、その解説にあ今私乳首見えてんなと思ったらしいよ、ララさんはどんな格好してんだよ、その雨とかの問題じゃないだろもうそれって、大切な防具を一個忘れてんだろあんたって、あのララさんからですけど、女の人は気づいてますよって、あのなんていうの視線を、男の人が雨の日だからって浮かれて、もうよく皆さん言ってるでしょ、ブラがブラがって全部分かってますよっていう、すいませんでしたね、すいませんでした、ラジオネームチャーマン。俺がもし死んだらお前に託したい5年がかりのエロコレクション。これね、これいいのがあのどっちのパターンもあるんだよね、すっごい重いパターンもあると思うんだけど、俺はそれよりなんか中3ぐらいの時ってさ、結構さみんな中2病引きずってっからさ、暗い話とかするじゃん、なんか俺がもしさこの先だよ、もし俺が死んだらさ、俺のエロコレクションお前にやるよ、 そいつにとっては本当に悲しいトンだったら本当にいいやつだと思うよね。で、笑いとかじゃないんだよそいつにとって。なんかさ、いつまでもこうやってさ、タケちゃんと友達でいられるか分かんねえじゃん。世の中急に悲しいこととかあるし、俺なんか昨日の夜考えたんだけど、俺がもしだよ、なんか急に死んじゃったらよ、俺の5年間のエルコレクションタケちゃんにやっからよ、うんうん、したらじゃあお葬式の日に俺タケちゃんの部屋行くね、隠し場所じゃあ教えてってなる。それいい青春映画じゃない、
ちょっとね、
二人にとって本当になんかその日はすごいなんか悲しいトーンなの、うん、なんか大好きだったミュージシャンとかがほら急に亡くなったりして、本気で人っていつ急に亡くなるかわからないみたいなことになってる時に、俺はこれぐらいの話をしててくれた方がいい子たちだと思うよね。あのだってこの子ら中学校3年生とかさ、中学校2年生ぐらいにとってのエロコレクションって全てじゃん、自分の
全部だね、
全部じゃん。それをお前にやるよ、俺が死んだらお前に託すよって言われたら、俺はこいつとずっと友達でいいよっていう、なんかどういう意図で書いたかわかんないけど、なんかこのチャーマンはね、なんかついついこう深読みができる。いい句、いい句だよね。もう一句、もう一首か、ごめんね。ラジオネームしりき、階段を降りてきている音がする、逃げちゃダメだとつぶやき頑張る。さあこれ解説があります。夜中の2時に AV とにらめっこしていた時に、親が階段を降りてくる音がもう少しで出そうだけれど、あごめん、親が階段を降りてくる音が、あもう少しで出そうだけど、ここで止めなきゃやばいかも、でも頑張ってみようという一種です。これはね、かなりいいね。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。その、なんだろう、その使命感、その使命感、その怒り心中、これはだからその瞬間もう自分がちょっとした忍びになってる。これは俺も思い当たる節があるな。友達から借りた AV とかな、当時な、中学生ぐらいの時って部屋にビデオとかないからさ、だいたいこうリビングのビデオデッキで見てな、ほんでもう自分の聴覚をフル活用で、もう俺のセンサーだ、ハンターハンターで言うとこの円だよね、もう円を使って物の気配を察知しながら見る AV、 あのドキドキ感がないわけだよ、もう今はないわけだよ。でも今の子供たちは、俺何回も言ってるけど、逆のドキドキ感があるよ。そのもう履歴をいかにしてこう見られないかとか、パソコンのねエロ動画の履歴をいかにして隠すかとかさ、いろいろあんだと思うよ。あの子たちにとってのスパイ 大作戦が、あの子たちにとってのメタルギアソリッド的な戦いが、だって俺のお父さんたちの世代にもあったわけじゃん、そのメタルギアソリッド的な、ね、エロギアソリッドの戦いがずっとあって、俺たちの世代はちょうどそのビデオとか DVD がこう移り変わる時代だったからね、まだギリギリそのビデオデッキ右手でこうね停止ボタンを押さえながらみたいな、そういう頃味わったから、今の子供たちはそのエロ動画のドキドキ感があるんだろうね。だからこの先どうなるんだろうね。エロの、だってエロがなくなることはないわけじゃん。ね。で、多分いつまで経ってもエロ解禁にもならないじゃん、子供たちにとって。だから200年後とかもさ、なんかそれなりに彼らにとってのそのエロの戦いがあると思ったら、なんか人類大丈夫だと思わない？だって200年後車が空を飛んでたりさ、人間が月に住んでたりしてもさ、まだその親にバレないようにエロ動画を見てるんだよ、子供たちは。どうなんだろう、平安時代の子供たちとかどんなドキドキあったんだろう。
どうなんだろうね。
ね、当時ってそのあったのかな、そのエロ本っぽいやつ。なんか江戸時代とかだとほら春画とかあったけど、平安の頃とかにももうすでにあったの？
平安の短歌って結構エロ
っぽい、うん。短歌でじゃああいつらムラムラしてたんだ。相当やべえの来たぜみんな。やばいの来たってマジこの一種でもうマジギンギンなっからって。で、あれだよ、だからあれだよね、仲のいい女の子に読んでもらうドキドキとかあったんだよ、当時は。うわ、それいいな、その、この一種。だから、いかにして、エロを隠して、俺たち男子から見たらすげえエロい短歌なんだけど、女の子は多分気づかないぐらいのエロ短歌を作るドキドキとかあったんだよ。
で、それを、なんか、この短歌ちょっとさ、君声がすごくいいから読んでくれよ、つって渡して、何このあけぼのの、みたいなことを読んで、あけぼの、うわ、やべえ、あの子があけぼのつっちゃったよ。なんか、みんなだからともあけぼのがすっごいなんか、もう、おっぱいを象徴するようなことになってて、うわ、もうあの子の口からあけぼのって聞いちゃったよ、みたいな。そういうのがあったんだ、平安時代には。ほんとかよ。ほん、じゃあ、縄文時代は縄文時代は縄文土器のくねくねになんかエロが隠されたりとかね、あったかもしんないよね。あったかもしんない。うわ、もうあのくねくね、あの人が作る土器はエロいね。この土偶マジエロいとかでしょ。この土偶パネッスみたいな。この土偶のグラマラスなこの曲線見え、このくびれ、やばいよ、これはな、貝塚に行きたくね、これはちょっと古墳に入れたくねえなって。いいね、俺なんかそう思うとタイムスリップしたいわ。タイムスリップして1000年後のエロはどうなってんのか知りたいわ。もう俺のせいでまたこうやってコーナーができなくなっていくわけなんですけど。ごめん、じゃあ人見知り一個だけ言っとこうかな。ラジオネーム、あ、ごめん、人見知り、皆様から人見知りの技を紹介してもらうコーナーです。ラジオネーム、まだ反抗期。技名、次元フェードアウト。この技は携帯電話のアラーム機能を駆使して話し合いの場から逃れる技です。あらかじめアラーム機能で鳴る音を携帯電話の着信音と同じ音に設定。アラーム音があたかも着信音のように聞こえるように偽装しておく。使いたいときはアラームをセットし、アラームが鳴ったと同時に仕方なく部屋を出て行っているように見せかけて、その場をフェードアウトすることができる。なるほどね。ずいぶん手の込んでることやるね。少しの準備と演技力が必要になる社会人の人見知り特有の技だ。演技力さえあれば大体バレる心配はないので、かなり便利な技ではあるが、ごく稀にもしもしと電話を取った瞬間、空気を読まない誰かから電話がかかってくることがある。そんな場合は舞台の上でセリフを完璧に忘れてしまった役者のようにとぼとぼと出ていくしかない。この技を使う場合は可能なら電波オフモードにして使うことをおすすめする。電波オフモードなんてないでしょ。普通に出てけよもう。あ、でもね、なるほどね。ちょっとだから、自分からほら、電話がちょっと、すいません、ちょっと今電話かけてきていいですかとか言って出てくと、なんか、ちょっとまあ印象が少し悪いまではいかないけど、人見知りは繊細だから、せっかくの飲み会の席で、ね、例えば自分がすげえ、なんていうの、立場の下の人間、部下とかだったら、あんま上司の前とかでね、なんか、すいません、ちょっと電話っての言いづらいってのはあるから、そういう時に、しょうがなくね、電話がかかってきて、すいません、ちょっとどうしようもない、ちょっと仕事の電話なんで、ちょっと抜けていいですかってなりやすいっていう、それわざわざ何電話のアラームをセットしとくの。いいね、この人見知らんのこのもうさ、なんてことないことをわざって言い張るところ。ぜひやってみてはいかがでしょうか、というところで、僕がまた喋りすぎてコーナーほとんどやれない、申し訳ございません。メール一通だっけ。ラジオネーム、ヨンギルさんかな。29歳男性。白井さん、エイディカサルさん、はじめまして。ここは韓国ソウルです。タイムマシン部、面白く聞いてます。おかげで日本語勉強もなっていると考えています。この方まさかの韓国の方ですよ。韓国にお住まいの日本の方じゃなくて、韓国の国籍韓国の方ですよ。韓国人の方が聞いてくださってますね。7月 iTunes でタイマシン部の存在を知り、7月42回から聞き始めて、いよいよ68回まで全部聞きました。やっと生放送を聞くことができる。バーベキューの話が出てくる頃を行きたいと思った時がすでに8月中旬。機会があれば参加したいと考えています。テレビゲーム会社で仕事をしていて、初めは時々出てくるゲームの話が面白くって聞き始めましたが、ラジオを聞いている、いれば、韓国と日本の生活方式の微妙な差を感じることができて、あれこれ興味を持って聞いています。面白いね。そういう聞き方をしてくれてる方もいるってのはちょっと嬉しいな。普通に嬉しいな。その以前にラジオ自体が面白いです。ありがとうございます。楽しく聞かせてもらいます。日本語下手ですいません。そんなことないですよ、全然。なんかね、これはちょっと普通に嬉しかったね。日本のね、この頭の悪い気持ち悪いこの20代半ばのどうしようもない連中のラジオね、面白がって聞いてくれてるということでね。どうなんですかね、韓国。あ、これちょっと聞きたいのが、韓国の怖い話とか、 これ本当に聞きたくない？韓国のそのもう有名な怖い話とか、俺ら結局自分の国の怖い話しか知らないけど、多分全世界であるでしょ、有名な日本アメリカの怖い話とか韓国の怖い話とか、そういうのもしね知ってたらね、あのこういう話がありますよ、でそれも全然怖くない可能性あるしね。ヨンギリさん、もしよかったらちょっと送ってみてください。なんかありましたらお願いしますということで、すいません、またちょっとコーナーが少しできなかったんですが、コーナーをちょっとね、がっつり絞ってエロ短歌と人見知らんだけにちょっとしばらくしようと思ってます。すいませんね、あのちょっと、メールの具合とかも見てね、この2つが結構割と盛り上がってるので、ね、やるやらないでなんかなかなかこうね、じゃあお前らお悩み相談室やんねえのかって。お悩み相談室はね、1個考えてるのが、ちょっとまこれも実現できるかちょっと分かんないんだけど、スカイプで俺と笠原くんとリスナーの方参加してもらってやった方が面白いよね。リスナーの方にも喋ってもらって、俺と笠原くんがそのボブだのトニーだのやるっていう形の方が面白いんじゃないかなっていう。これやったらちょっとね、タイマシン部の生放送内ではちょっと電波の関係とか機材の関係でちょっとね厳しいかもしんないんだけど、なんかどっかね別の機会でちゃんと機材組んでね、その視聴者参加型のなんかお悩み相談室をやって、でそれを録音してポッドキャストにアップみたいなこととかはね、ちょっとやってみようかなって。それをお悩み相談別でちゃんとやった方が面白いかなっていうのを思ってますんでね、コーナーは、すいません、ちょっと絞ってエロ短歌と人見知らんを続けていこうと思ってます。すいませんね、本当に僕のせいでなかなかこうなってしまうんですが、ぜひ送ってみてください。カムイ選手が昨日の F1 で無事にまた、無事にというかめでたく、おめでたく8位入賞ということで、ベルギーグランプリね、僕も見てまして、相当盛り上がったよね。
かっこよかったね。
かっこよかったね。アロンソ選手とのデッドヒートのとことか、マジで食いつくように見ちゃって、あのね、みんなほんと一回見た方がいい。俺もほんと全然見てなかった人間だけど、一回見たらね、かなり面白い。
そう、
うん、
すごい面白いから
日曜日の夜とかねやってるからね、あのカムイ選手が、あのゲストに来てくださったカムイ選手、見事に8位入賞ということでおめでとうございます。これからの活躍もね、期待しております。次の F19月の12、お、笠原くんナイス情報、9月の12が次の F1 ということでね、みんなも時間があったらぜひ見てみましょう。また、今週の金曜日9月の3日、僕またユーストリームのアーティストリームという番組に出演させていただきます。坂井真美師匠、エロ短歌の坂井真美師匠と一緒にまたね、番組に出ていろんなトークをしますんでね、ぜひぜひアーティストリーム検索して9月の3日の9時からかな、見てみてください。さあメールアドレス言っときましょう。コーナーエロ短歌と人見知らまだまだ募集してます。あとそうだね、なんか怖い話とかねあったらね、怖い話は僕ほんと個人的に好きなんで、送ってみてください。さあメールアドレス、time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp、 スペルは time-bu@hotmail.co.jp でございます。あのカムイ選手への感想どんどんどんどん送ってみてください。もう一言でも全然いいので、面白かったとかこういうとこが面白かったですとか、あと応援メッセージとか、全部それは全てカムイ選手の方に送りますんで、まだまだ募集してますんで、どうぞ送ってみてください。あと笠原くんがお芝居出るということで、僕がちょっともうザザッと宣伝しちゃいますが、 AD 笠原くんがお芝居に出ます。エビビモプロという劇団さんのお芝居で、ミッドサマーナイツドリームインインターネットというお芝居に笠原くんが出ます。9月の8日から12日もうあとちょっとだ、来週か、もうそうだよね、再来週、来週だよね、そうだよね、笠原くんが出ます。王子小劇場というところで9月の、8日から12日までやるそうなんで、お時間ある方ぜひぜひ見に行ってみてはどうでしょうか。生の笠原くんが見れますよという、まあそれがあなたにとってプラスになるかどうかは皆様次第でございますけど、笠原くん頑張ってるみたいで、お芝居の方は相当面白いという笠原くんが言ってますんでね、僕も、見に行こうと思ってますんで、ぜひぜひ、見に行って行ってください。というところで、ちょっと今週またちょっと喋りすぎちゃいまして、時間のカツカツになってしまいましたがね、来週いよいよ新学期がみんなも始まってるからね、ね、ぜひぜひ楽しい新学期をみんなも頑張って、で、リカちゃんにはもしリカちゃんの電話がかかってきたらみんなドキドキ、今日から多分小中学校のみんなもね寝れないと思うよ。そんないい子だったらうちに来てほしいってみんな思うと思うから。というわけでまた来週も聞いてください。ありがとうございました。